皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私まゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りいたします。じゃあ本日は朝原の川西さんと朝ミラ副理事長の二宮治さんにお話を聞いていきます。ではどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ではまずですね、川西さんからちょっと自己紹介をお願いいたします。
はい、朝原に住んで68年の川西です。まだ大学卒業してから22から38年間は朝原から海田まで車で通ってました。60になってからこちらに帰ってきてか、60になってからみんなの手伝いを始めたばっかりです。
そうなんですね。いや、私もこちらね、朝原こう離れてた時代もあったのかなと思ったんですけども、ずっと住まいも朝原なんですね。
です、
はいはい、
ずっと朝原です。
はい、じゃあ今日はね、ちょっといろんなお話を聞いていけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ二宮さんも自己紹介簡単にお願いいたします。
はい、朝原で副理事長をやっております二宮です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ではね、ちょっと川西さん、はい、まず朝原生まれということなんですけども、はい、ちょっと子供時代の思い出とかも少しお話ししてもらえますか。
朝原、子供時代はもうそれこそ川で遊んだり山に行ったり、春はもうね、花見で行って山の上がったりしてましたね。それからちょっとして会社に通うになっても、二十歳過ぎには前の方ではホタルがいっぱいでした。それで娘よりも妹が結婚して、ね、広島市内に住んで、夏になると帰ってきたのを覚えてますね、ホタルを見に。はい、
そうなんですね。もうやっぱり朝原っていうとこう自然のイメージが強いですかね。はい、またね、実は二宮さんの朝原小学校の先輩に当たるんですかね。
はい、朝原小学校、うん、中学校からは五日市の方に出ていました。はい、
そうだったんですね。はい、小学校の思い出っていうか、こう子供の数がどれぐらいじゃったとか、こんなことしてましたとかあります？
あまり覚えてはないんですが、もう十分ソフトボールができるぐらいの人数はいました。はい、
そうなんですね。二宮さんの何年先輩になるんですかね。
何年ですかね。
68ですかね。
僕が今48です。
あ、じゃあちょうど20年先輩になるんですね。じゃあこうなんか先輩が残してたものとかあったりするんです？
どうなんでしょう。木造校舎だったですよね、当然。
そうです、当然そうです。はい、
どうなんか木造校舎が僕がね、正直数ヶ月しかいなかったのでよく覚えてないんですけど、体育館が講堂だったんですかね。じゃあその時は
体育館が講堂で、それまでに渡るところにこう裁縫室みたいなのがありましたよね。
知らない。そうなんですか。
ありました。あそこはもうだから、まあ、あの頃は上級生が2階建てで2階の上に住んでいましたから、はいはい、まあ悪さしよったら上に連れていくぞ言うて、よう叱られよったことがありますよ。
そうなんですね。
ね、1、2年生とか、ね、3年生ぐらいまでかな、上目に上がるのちょっと恐ろしいようなことがありました。
なかったですか、人間。
僕の頃もまあ怖い先輩はいましたけど、音楽室が怖かったのを覚えてます。なんかベートーベンやらなんか あの辺描いてる絵が怖かったです。
それはもう川西さんの時代から
ありましたよ、ベートーベンのは。あの辺がありましたね、確か。
そうなんですね。で
割と音楽は盛んでしたね。
川西さんの頃から、
そうですよ、あのその頃ダムがちょうどできた頃ですよ。あの頃朝原の、ね、小学校が生徒があそこでこう合奏し演奏しましたからね。あ、
どんな楽器で演奏されたんですか？
普通のブラスバンドいうかちゃんとして全部ありましたよ。
あ、そうなんですか。すごい。私はなんか
シンバルこうバーンとやるもんがあるんですよ。 あれでしたよ。覚えてますよ。割とね、うん、音楽の好きな先生が多かったんですよ。
二宮さんの時どうでした？
ありました。僕らのちょっと前にそのブラスバンド、その金管楽器が揃ったっていう風に聞いてますね。
あの時は先生がちょっと有名な人でしょ。
校長先生が音楽がすごい、高橋先生だったかな、 なんかあのすごく音楽に思いがある先生で、多分僕が入る 4,5 年前ぐらいに揃えちゃったって聞いた気がします。
教える外部から教えてきとる人覚えてないです？私もちょっとあの名前は忘れたんですが、かなり有名な人らしかったですよ。
まあ、けどなんかこう朝原っていうとやっぱりなんか私自身もなんかそういったブラスバンドとかオーケストラみたいなのもあったりとか、なんかねすごい音楽が盛んなイメージなんですけど、またなんか共通の音楽でいうとやっぱり朝原小学校校歌あると思うんですけど、しっかり覚えてますか？
あまり覚えてない。
実はねこの番組の冒頭オープニングでも流れてるんですけど、えってもう昔から
作詞が渡辺邦太さんですよね。朝原でおられる方が作詞をされちゃって、で渡辺邦太さんが作ったっていうけそこまで古くないんかなって思っとて、
でももう十分私の頃からでしたよ。
はい、邦太さんっていうとすみません、年齢というか今、ね、
もうだいぶ経ちますよ。
じゃあもう川西さんが入学される時に完成したというイメージよりかはもっと前に、はい、じゃあもうそこからもずっと歌い継がれてて朝原の人が作った校歌だったんですね。こう二宮さんもこう、ね、おじさんが今もうお住まいですし、川西さんと同じエリアかと思うんですけど、
隣ですかね。
そうですね、でも僕正直多分僕ちっちゃい頃あまりこう印象に
ないでしょうね。
多分日中働いてておられちゃった
から帰るのが朝早く行って夜遅いでしょう、もちろんこっからね50キロですからね、
めっちゃ大きい犬がおったイメージが、
いつも
コリー
が、
ずっと当分の間コリーばっかり飼ってましたね。
そういったイメージが強いですか？
いつも吠えられて、こう怖いというイメージがある家だった。
そうなんですね。
二宮君のお母さんむっちゃんやね、
はい、
そうむっちゃんには仲してもらった、小さい頃からねよく遊んでもらったりして、あ賢い人じゃったっけね。本当に、本当賢い人で、
おふくろはそれを自慢してました。
ああそうだ、ね、
私は頭良かったよ。
本当よね。
これで事実だということが。
それで勤め出してもね、あの宮内の方の病院の、ね、不調査しよったっけね。それで、あのそこに見てもらうことがあるよね。
うん、そんなこともあったんです
か？まああのね、朝原の人はやっぱりその宮内のその今ないですか、望月整形によくかかっておられて、あのね一番近い整形外科ってとこもあって、よくあのおふくろと話をしたっていうのは聞いてます。
二宮さんって朝原離れたのっていつ頃ですか？
僕が結婚してからだから、あの22、23ぐらいの時かな、あのまあ大学の間もちょっと出とったのはありますけどね、
離れてる間もまあそういったこうお母さんのお話とか聞いてると、朝原ってなんだろうな、こう関わりはあるっていう感じでした？
ずっと、まあ、自分はね、あのやっぱり朝原でずっと育ったんで、あのさっき川西さんが言おっちゃったように、あの川で遊んで、もう本当に昔プールなかったんで体育の授業が川でしたしね、あの山に秘密基地勝手に作って、ちょっと後でその山の人に怒られたりいうのはようありよったじゃったですからね。 もう朝原がやっぱり自分のふるさとっていうのはずっとある感じだったですよ、う
ん。まあ、そんなねこうつながりがある川西さんと二宮さんなんですけども、今や同じコミュニティ、朝原の未来を作る会朝ミラで活動するようになっていますけど、川西さんどんな思いですか？
今まで何もしてなかったから、できるだけ参加して、ね、みんなをみんなのため協力できればいいと思ってますね、うん、本当。
民生委員さんは7年前からっていうことですけど、コミュニティはいつ頃から？
朝ミラができた時で、
うん、で、あの元々は
活気あるはやってない、入ってない。
もともと
民生委員になってからですね、うん、うん、それね、土野さんやね、吉岡さんらが、民生委員になったらこれ入るんじゃ言うて言われたけど、ね、あ、
そうだったんですね。
民生委員がみんな入っていますよね。
あ、本当だ、これはなんかこう狙いがあるんですか？
知らない、あの誘うきっかけをそれにしただけじゃないですかね。ちょっと僕は知らないです。僕もあの朝ミラから関わっているので、その活気あるの時がどうだったかちょっとよく知らないですけどね。
活気あるの時も民生委員がみんな入っとってるはずですよ、うん。
あの川西さんの場合はもう、あの川西さんの子ね、今話しても分かるこういった性格なんで、ぜひ入ってもらおうたら、あの朝ミラの力になるっていう思いから、あのこう民生委員だからという理由をつけながら誘ったんじゃないんですか。あの本当に入っていただいてすごく良かったなって僕は今思います。
どんなところがですか？
やっぱりあの何でもこうまずやってみようっていう風な意見を出していただけるのがすごく、あの僕会議を進める立場でいろいろ言ってるんですけど、あのやっぱりなんか新しいことをトライしようとするとちょっとね、あのそれって大丈夫なみたいな意見が出てくる中、川西さんはまあとりあえずやってみようやっていう風に一言言っていただけるのはすごくこういろいろこう進める会議を進める上ではすごくありがたい意見だなと思って、実際にいろいろあの手伝っていただいてるしすごく助かってます。
本当にね、私も心からそう思いますけど、川西さん的には実は俺はみたいなとこありますか？
いや、これはね今一番思うとるのはね、あのみんな年寄りの人、年寄りの人が増えとるからそれをどうにかしないといけない言うんだ。実際はね、小さい子がのために何かやりたいんですよ、ね、こう見てもね、今朝原にしても増えてきとるんですよ、小さい子が。実際うちの前にあの、ね、来とる人いうのは21歳と23歳の夫婦で1歳半ぐらいの子供の子を産んで、うん、でその子のお母さんの友達がもう何人か来てるんですよ、うん、だからやっぱり小さい子が2、3人おりますよね、遊ぶんですが、うん、遊ぶとこがね、うん、公園がこの朝原にはないんですよ。で、まあ、安井の、ね、ケイジ君のところにも2人もおるんだが、うん、まあ、遊ぶとこないけいつもこう道路、ね、歩かしてるとかね、うん、金本さんのとこもない。だからもう少し増えてな、やっぱり小さい子がねちょっと遊べるとこですね、まあ伝まで言ったら遊具もあるんですが、やはりこれぐらいのところな、ちょっとでも、ね、遊べるとこがないと小さい子のためいうのが、なんかこれからちょっと考えてみようかな思いよるんですが、
なんかこうやっぱりこう民生委員さんっていうねお立場もあってだから、どうしてもやっぱり高齢者目線の活動は今まで多くねなさってきたと思うんですけども、まあそれでもねすごく尽力してくださって、もう高齢者の皆さんの安心安全を守ってくれてるんですけど、これからはっていうか、まあ一緒にまあ並行して行っていくことだと思うんですけど、子どもたち、
そう、やっぱりね子どもの声が聞かんとね寂しいですよ。
だけど子供の声が聞こえるとなんかね皆さんも嬉しいっておっしゃいますもん ね、
本当
なんかね、うん、何ができるかな。
まあね、すぐにできることって言ったらやっぱりあのその環境を朝ミラとしてはこうなるべくこう作ってあげること、まあその一つって言ったらあれだけど、あの今度6月の27日にあの川の草を刈る草刈り応援隊を募って、それっていうのはあの、まあ、子どもたちが川遊びしたりするのに今入るところ 川に降りるところがもう草ぼうぼうでなかなか入れないので、あのそこをちょっと草刈りして、あの夏になったら、まあ、ちょっと川でね水浴びができるような格好ができたらな、ということで、あの草刈りをみんなでね、あの広島市内の人の力も借りながらこうやっていきました。まあ、そこがあのたちまち、手をつけたところっていうのはあるけど、今川西さんがおっしゃられたようなことっていうのはすごく僕も、思うので、いろいろアイデア出してあのできることっていうのはあるんかなと思うので、ちょっと見つけていけたらいいですよね。
なんかね、こういきなり遊具を入れるってなるとちょっとお金もかかる話だから難しいかもしれないけど、作るの得意な人いっぱいですしね。
そうですね、
まあ、子供が安全に遊べるこうちょっとしたこう、ね、遊び場みたいなのもいいかもしれないですね。
昔はあの保育所があった時はブランコとかその辺もあったんですがね、そういう動くものがもうないですからね。
保育所のとこってあれは入って遊んじゃダメなんですかね。
いいんですよ、あれはその地域のもんが足りてますから、だからその時あれ草刈りとか毎年してますし、
じゃあ皆さんもぜひね、なんかあの保育園があれどこって言えばいいのかな、川の横にありますよね、あそこはまだ少なからず遊具が、
遊具でも
そうあまり大したもんがないんですよね、あの辺をまあ市もあれですよね、遊具を置けば点検しないといけないから、まあ毎年の点検も大変なんでしょうが、あの辺にちょっとしたもんでも置いてもらえばね、まあ桜もあそこは咲きますし、いいんですかね、
そうですね、なんかちょっと考えていけたらなと思います。そして川西さん、実はですね、今のコミュニティ朝原の未来を作る会朝ミラだけではなくて町内会長さんもなさっているんですよね、これはいつからですか。
これは2年ぐらい前です、
で町内会長さんっていうのが実はこう朝原の地域だけでもないのかな、連合町内会という組織がありますよね。
あります、
そこでは
事務局と、事務局と会計ですね、やってます。
この連合町内会さんっていうのはどういった活動をなさってるんですか。
あの防災が主なんですが、あとはまあそれに関連して一応市からの防災の勉強や何かあったりしたら出たりして、それをみんなに伝えていくのと、これから大雨なんかありますから、その辺で地域の連帯ですかね、どこに年寄りさんが大丈夫か、どこに避難すればいいかいうのをこうちゃんと確認をするようなことをやってます。それが主ですね、
入ってみてどう感じましたか。
まあ、町内の自治会が全部、ね、その会長さんが集まってくるから、まあ、早いですね。何するにしてもじゃあそれでやろうか、どうするようにするかとかするの決断が早く決まります。
そうなんです。そうなんですね。なんか連合町内会さんが立ち上がったのも、もともと朝原で、ね、災害が起きたことがきっかけでっていうので、やっぱり防災にはかなり力を入れてるんですね。
これには力を入れてます、
まあ、やっぱりこうね、あの川も、まあ、今はだいぶ荒れるっていうことはなくなったけど、昔はやっぱ怖かったですか。
そう、昔はすごかったですよ。小学校の時に、小学校中学校ですね、中学校の時は五日市の五中が朝原まで来て林間学校やってましたからね、その時も大雨ですごい、そこの 前に上がりそうなぐらいだったからね。
そうだったんですね。じゃあまた今はね、こう川幅が広くなって、
広くなってます、
それでもやっぱり防災っていうのは今どこの地域でもね必須ではあるんで、それを守ってくれる連合町内会さんがいるっていうのはね、
特にね、あの、コロナ関係がありますから、その辺の人が集まるのを時の、ね、防災の、またなかなかコロナの注意しないといけないから、なかなか難しいですよね。
まあね、こう一ところに集まってじゃなくって、こう分散して避難しましょうっていうのが今ね推進されてるから、まあ、けどそういうのもね、こう勉強してくださってると安心ですね、二宮さん。
そうですね、やっぱり地域のつながりって町内会が基礎かなと思って、その町内会があって、その町内会の町内会長さんが集まってっていう ところって、その組織ってすごく強くて、そのつながりってとても大事だなっていうふうに普段から思います。だから朝ミラとしてもその連合町内会と一緒になっていろいろ取り組めたらいいなっていうふうには思ってますね。
はい、川西さんはね、コミュニティそして町内会の目線というか、コミュニティだったらやっぱり地域を盛り上げようみたいな、でコミュニティだった、町内会だったら防災みたいな、いろんな目線で朝原っていう地域を見てると思うんですけども、先ほどねお子さんの遊び場とか作っていきたい、それ以外にもこういうことやってみたいとかありますか？こうなったらいいなみたいな、ここをむしろ頑張ってほしいとかありますか？
どうですかね、やはり人口が減ってますからね、だからよそから来た人もとのつながりは大事にしたいですね、
そのためにこうね、いろいろ動かれてますよね、
コロナがなかったら今度朝原に来た人を集めてちょっとした、ね、食事会でもしようかいうふうに今考えとるんですがね、なかなか面白いユニークな人がたくさん来とってですからね、その人はちょっと先日も、このコロナの中なんですが、
顔合わせの会がね、
顔合わせを やったんですが、みんなが言うのは朝原はいいとこじゃないって、こう何件もこう見てきたんじゃが、やはり下に宮内よりも朝原の方がいいんじゃいって言ってくれて、本当嬉しかったです、
本当にそれは嬉しいですね、こういったところが魅力とかって話出ました？
やはりね、横側の方に住んだった人は川が綺麗ないてね、それで昨日はホタルを見たで言って言ってましたから、そういうとこがいいんだと思うんですがね、
やっぱり、私自身もね、廿日市市の沿岸部からここ朝原に来てるんですけど、本当にね、こう仕事で来てても、こう道路を走るだけで、車で走らせるだけですごい癒されるんですよ。緑も綺麗、水も綺麗っていうのが、本当にこう昔からある風景がまだまだ残ってて、なんかね、で地域の方がやっぱ景観を守ろうっていう意識が強いのかなっていう印象なんですけど、どうですか？
そうですね、それはあるかも分かりませんね、川沿いには桜がもう植えてあって、これまた春は綺麗なですからね、その辺をは考えてるのかも分かりませんね。
やっぱりこう二宮さんも感じます？
そうですね、僕自身も育ったところではあるから、あまりそう、こうこれが素晴らしいみたいなところは分からんけど、でも根付いとるというか、それがね、どうしても今自分が住んでるっていうのが広島市内の団地なので、そこに比べると逆に公園はあっても子供がほんまに楽しく遊べるところがあるんかっていうと、僕がさっき話したように川で遊んだり山行ったりっていったところ、虫取ったりみたいなことを普通にしよったのができないんですね。公園に行っても公園で野球とかはできるけどそれぐらいしかないので、そういう意味で言えば僕は違う魅力が本当に朝原の方はあるんだろうなって、子育てするには本当にいいんだろうなっていうふうにはちょっと思ったりはしましたね。
はい、そしてではそろそろ最後なんですけども、こう川西さんが未来の朝原、子どもたちが作る朝原にこう残していきたい、つないでいきたいものって何ですか？
この環境とね、あとはやっぱり人とのつながりじゃ思うんだよね、みんな、大概通ってこうぐるっと回りよって、ああ今日はねカーテンがずっと閉まってるから大丈夫かなようなありますが、それを本当はね、どこどこ行くんなら行きますいうのを言うてほしいんですが、まだ本当そこまで、みんな気兼ねしとるんでしょうからないんで、その辺はこうみんなが気兼ねせんでも隣同士が、楽しめるようにみんななればいいなと思っております。
本当にそうですね、まあ、けど川西さんはすごいそのためにいろいろ尽力なさっているので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
わかりました。はい、
じゃあ今日はお二人ともいろいろお話聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。